皆さんは南海トラフ巨大地震をご存知ですね。南海トラフ巨大地震は平成25年を起点として10年以内に 20%、 20年以内に 50%、 30年以内に 70-80% の確率で発生します。この地震は非常に大きな揺れと津波を起こし、関東から九州までのとても広い範囲に甚大な被害を及ぼします。ここにいる皆さんの多くはこの地震に実際に遭遇します。ダイレクトロード海辺の町は、南海トラフ地震が起こった直後の災害対応を疑似体験するゲームです。巨大地震のような多くの災害が同時に発生する状況では、すぐに消防車や救急車が駆けつけられるとは限りません。そんな状況でも、その場に居合わせた人たちが協力すれば、一人では助けられない人たちの命を救うことができるはずです。それではテーブルの上に置かれたカードを全て裏向きのままシャッフルせずに、トランプを配るように皆さんに配ってください。自分に配られたカードは見ても構いません。ゲームの想定を読み上げますので、頭の中で状況を思い浮かべながら聞いてください。ここは瀬戸内海に面した美しい海辺の町。ある日、とうとう南海トラフ地震が発生し、この町にも大きな被害が出ています。すでに地震発生から15分が経過していますが、まだ消防隊は到着していません。皆さんは、それぞれが持ち寄った町の情報や知識をもとに、周りにいる人たちに指示を出して、さまざまな被害に対処してください。なお、この町には地震発生から80分で津波が到達すると予想されています。自分たちが避難する時間を20分は確保すると、活動できる時間は残りの45分間です。ということで、ゲームの制限時間は45分間です。課題です。まずは、町の位置関係と被害状況を把握して、同時に被害への対処方法を見つけてください。そして、4種類の指示書を作成してください。皆さんの役割は、皆さんの周りにいる人たちが、それぞれの被害に対処できるように、指示を出すことです。すべての指示が出せれば、ゲームクリアです。配られたカードは、あなたが地震前後に見聞きした街の情報や知っている知識です。自分が持っている情報を他の人の情報と組み合わせることで、地図の空白部分に何が入るのかや街の被害状況、そして被害への対処方法が分かってきますので、それをもとに指示書を作成してください。指示書ができたら、その都度周りにいる人に渡してください。約束事です。自分のカードは他の人に見せてはいけません。情報はすべて口頭で言葉にして伝え合ってください。また、カードの情報を丸写ししたり一覧表を作ってはいけませんが、地図の中に分かった情報を書き入れていくのは構いません。指示用紙の中の座標というのは、この町の住所です。地図にある横軸の A から F と縦軸の1から6で位置を示してください。例えば、左上の空白は A1 となります。また、実際の災害現場ではサイレントタイムという、全ての活動を止めて助けを求める声などの大切な情報を聞き逃さないようにするための時間を設けます。ゲーム中に私がサイレントタイムと言ったら、話を止めて静かになってください。チームの中でストップウォッチが描かれたカードを持っている人は手を挙げてください。私は時間経過を言いませんので、みんなが活動に夢中になりすぎて 津波から逃げ遅れないようにあなたが時間管理をしてください。それではゲームを始めます。最初に少しだけヒントを出します。ヒント1、大きな地震の直後には最優先で対処しないと後から後悔することがあります。ヒント2、暗号カードを解読できればより早く指示書を作ることができますが、別に暗号が解けなくても指示書は完成させることができます。ではスタート。 サイレントタイム。最優先で対処することがわからないチームにヒントです。鍵は青いカードです。持っている人は手を挙げてください。カードをよく見てください。読めた瞬間に思わず叫びたくなっても他のチームに聞こえてしまいますので、答えは叫ばないように。何に対処しなければならないかがズバリ書いてあります。最優先で対処することが分かったら、それがどこで起こっていて何を使ってどうやるのかを伝えるのが周りの人に指示をするということです。では活動を再開してください。 サイレントタイム。井上さんに関するカードを持っている人は手を挙げてください。カードの内容を仲間の皆さんに伝えてください。あなたは井上さんの居場所が分かったらすぐに周りにいる人にその場所を伝えて、井上さんは自分が助けに行ってきますと宣言してください。この宣言で井上さんは助け出されたことにしますので、井上さんについて指示書を作成する必要はありません。もしも宣言後に間違いに気づいたら、すぐにまた周りにいる人に伝えてください。では活動を再開してください。 サイレントタイム。暗号カードと書かれたカードのみ、他のメンバーに見せても結構です。では、活動を再開してください。 サイレントタイム。この時点までに井上さん救出宣言をしていないか、していても場所を間違えているか、あるいは消火指示を出していない場合、井上さんは隣の家の火事が延焼してきてもう救出できません。井上さん死亡です。どちらかを行っていればセーフです。では活動を再開してください。 活動限界です。45分が経過しました。これ以上は危険です。すべての活動を止めて高台に避難してください。ゲーム終了です。お疲れ様でした。お疲れ様でした。他の人がどんなカードを持っていたのかお互いに見せ合ってください。ルッキングバック用紙に記入しながら振り返りを行ってください。まだ書き終わっていない方も書きながらで結構ですので聞いてください。大きな災害の直後は情報が錯綜すると言われます。その中から必要な情報を選び出して正しい対処につなげることが大切です。あらかじめ自分が何をすべきか知っておけば必要な情報を選び出す助けになります。巨大地震の直後に行うべき活動は大きく分けて4つです。それは火事を消す消火活動、閉じ込められてしまった人を助け出す救助活動、怪我をした人に応急処置をする救護活動、そして海に近い地域では避難呼びかけ活動です。4つのうち優先する活動は巨大地震にどこで遭遇するかで変わります。まず太平洋に面している地域はすぐに津波が来る可能性があるので、ほとんど避難呼びかけ活動しかできません。周りの人に避難するように呼びかけながら自分も高台へ避難してください。次に津波の心配がない地域では優先すべきは消火活動です。火事を消さずに放っておくと火はどんどん広がって 救助活動や救護活動どころではなくなってしまいます。火は小さければ小さいほど簡単に消すことができますので、ゲーム中に登場した消火器で消せるくらい小さな火のうちに消してしまうことが大切です。そして津波が来るまでに時間がある地域の場合、優先すべきは消火活動と避難呼びかけ活動の2つです。わざわざ火を消さなくても津波が来たら消えるのではと思った人はいませんか？でもそんな都合のいいことにはなりません。燃えているものがそのまま押し流されて炎がマグマのように広がる津波火災というもっと悪い状況になるか、逆に津波は予想よりも小さくて結局来ないかもしれません。事前に予想されている津波の到達時間を知っておいて、時間を計って安全を確保しながら、無理しない範囲で消せる火は消してしまってください。近い将来ここにいる多くの方は実際に南海トラフ地震に遭遇します。その時はどうか周りにいる人たちと協力してください。協力の中に人の命をつなげるダイレクトロードは開けます。皆さんがお住まいの地域では今日のような助け合いができそうですか？一人でできることはたかが知れています。今から個人や地域で準備するべきことは何でしょうか？その時になって後悔しないようにできることをしておくことは絶対に損にはなりません。ダイレクトロードを体験した皆さんはきっと行動に移してくれると信じています。これでダイレクトロード海辺の街を終わります。お疲れ様でした。